皆さんこんにちは。気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。なかなかね、新型コロナの影響が収まるどころかますます悪化みたいなところもあるんですけども、少し今日は、この関係も含めてお話と、電力システム改革、自由化、それから発送電分離のねところの状況なんかをお伝えしていきたいというふうに思います。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。最初のニュースなんですけども、なかなかねもう報道なんかがコロナ一色なんですけれども、ちょっと、ですからあまりこうね、情報として入ってないかと思うんですけども、南太平洋の島バヌアツでですね、サイクロンが、非常に大きなものが来て、多大な、影響、被害が起こっているということなんですよね。バヌアツということなんで、オーストラリアから、近いといえば近いんですけども、島国でございまして、27万6千人ぐらいの人口の、ところがですね、4月の初めに本当にこう、台風というかサイクロンに、襲われてしまって、もう お家ビルがなぎ倒されてしまっているということなんですよね。これが、サイクロンハロルドということを名前がついているらしいんですけれども、なんとですね、風速が時速215キロということなんですよね。で、日本では秒速何メートルっていうふうに表されることが多いんですけども、外国の場合は時速ということなんですけども、215キロって新幹線のようなね、速さで風が、吹いてきてですね、これはもう本当になぎ倒されてしまいますけれども、これが、一番やっぱり強力なカテゴリー5ということになっていてですね、本当にこう大変な被害を受けてしまっているということなんですよね。で、こういう被害が、あるとですね、各国が支援に入るわけなんですけども、これも新型コロナの影響でなかなかこう支援に入ることができないっていう状況になっているということなんですね。で、まだバヌアツではその新型コロナの感染が、一例も見つかってはいないということなんですけれども、やはり、感染防止のためにですね、飛行機での、往来なんかも禁止されているということで、できるだけ、そういう感染のリスクを下げようということをらしいんですね。ですから、外国からの支援も入れないしということで、これが 100% 温暖化というわけではないんですけども、温暖化の影響もあってこういう巨大な、台風サイクロンが来ているということで、それに加えてこの新型コロナの影響で、この復興までもねなかなか思うようにいかないんじゃないかというふうに、なっているということなんですね。で、2015年にもカテゴリー5のサイクロンが襲ったというようなこともあったんですけれども、こういう形でですね、なかなかこう私たちが知らないところでも、いろんな、温暖化の影響が絶え間なくって言いますかね、途切ることなく、やっぱり来てしまっているだなということで、ちょっとこうね私たちも改めて気をつけなきゃいけないなということで、紹介をしてみました。ということで、私も改めてですね、新型コロナやはり目に見えないものの恐ろしさっていうのをね、どうもこう不安感、もちろん目に見えるものもね、恐ろしいものもあるわけなんですけども、ちょっとやっぱり、日常の生活ではね、テレビなんかでこうね、拡大されたもので見えることはあるんですけども、日常の生活ではここにコロナがあるっていうふうには、見えないですからね。でそういうところで、やはり不安感というのはちょっとねやっぱり違ったものがある。これはやはり、原発の事故でね放射能が、出てですね、これも目に見えないこう不安感というのは非常に大きいものがありました。 で、こういうものはね、改めてちょっとこう私たち人類がどういうふうにね、まあこう対処していかなきゃいけないかということなんですけども、で、もしねこれ科学が発展してなくって、こういうものがかなんか原因が分からなければ、もっともっとこう、ね、不安になってくるわけなんですが、で、CO2 もですね、あの、まあ、ドライアイスの形で見ることはできるんですけども、まあ、大気中の中にあって見ることはできない、どれだけ、増えているのか減っているのかもね、見た目では分からないということもありますので、こちらも本来ならばね、今は観測がちゃんとしっかりしてて情報提供もされているので、それについて、まあ、情報としてはあるんですけども、目に見えないもの、ただ、CO2 そのものは自然界にあって、なくてはならないものでもあるわけなんですよね。で、それが増えすぎていることによって温暖化、気候変動、気候の危機になっているということなので、よりこう、私たちとしても、我々はね、もう本当にこう、嫌というほど脅威も分かっているつもりなんですけども、普通の人たちがなかなかそこまでこう脅威と思えないという方もいらっしゃるのかなというふうに思うんですが、まあ、改めてね、新型コロナあるいは放射能、CO2 の異常な増加というようなことはね、社会の根底基盤を覆し、もちろん環境の悪化、健康を害する、あるいは経済なんかももうボロボロになっていくっていうようなね、ことがあって、ちょっとこうね、改めて考え直さなきゃいけないんだろうなというふうに思っています。で、そういう中でですね、発送電の分離がスタートしたんだけども、消費者本位にはまだ遠いという社説がありまして、いわゆる、大手電力会社の送配電部門を切り離す発送電分離が、4月1日からスタートしたと。これは電力システム改革ですよね。小売電力全面自由化なんかもそのうちの一つだったわけなんですけども、で、これで電力システム改革の総仕上げの位置づけになるということなんですけども、やはり、再生可能エネルギーの導入拡大など消費者が実感できる成果に結びつけるにはなお課題が多いということなんですよね。で、外国ではやはりこの、送配電部門をですね、しっかりと中立性を守って、社会にとっては最も良い、システムにしようという、ね、ところがあって、もちろんその 100% 完璧ではないんですけれども、全面自由化、それから、それでこう新電力の参入活性したんですけども、電気を届ける送電網が大手電力が握ったままでは、やっぱり公平な競争にならないっていうのがまだ日本の状況だったわけなんですね。で、そこで、発送電分離が、公平中立なインフラとして活用するのが狙いで発送電分離がされたわけなんですけども、送配電会社と親会社との資本関係が残っていると。例えば、関西であれば関西電力と関西パワーグリッドっていうんですかね、発送配電会社での資本関係は残って、役員の、兼職禁止なども義務付けられてはいるんですけども、なかなか、それが本当に中立な、運営ができるのかっていうのは課題としてあるわけですよね。で、一方でですね、災害の時なんかは、しっかりとその発送電分離とその発電会社とか小売部門と連携して、対策をしなきゃいけないというようなこともあったりするわけなんで、なかなかその切り分けが難しいところはあるんですけれども、そういう中でですね、本当に公平な、運営ができる、そして、まだまだこれは電力改革が道半ばと言えるんだろうというような、社説になっているところなんですね。で、そういうところでですね、日経新聞が同じようにですね、崖っぷちの電力自由化という連載をしていましてですね、2016年4月の電力小売全面自由化から丸4年ね、そして発送電分離があるんですけども、政府が主導する電力改革は、総仕上げの時期に突入はしたんだが、必ずしも思惑通りには進んでいないと。で、やはり 大きな、ね、電力会社が、こうやりやすいような、方法でやってて、ある新電力の幹部がですね、東電は禁じ手を繰り返してきたと驚くっていうね、いうようなことで、まあ、本当に自分のところが有利になるような、ね、方法を、まあ、続けていて、新電力が追い込まれつつあると、大口の契約が見込まれる、法人向けで大手電力が価格構成を仕掛けているということで、なかなか、新電力に、利益がつながるようなところにはこうちょっとね、大手が非常に禁じ手をというようなところをね繰り返してきているということで、結局ルールメーカーが大手電力なんだということですね。でそういうことであればやはり自分のところで、有利なルールにしてしまうという、ここはやっぱり本当にこう政府、がねしっかりと、まあ、公平なシステムにしていかなきゃいけないようなところもあるんですけれども、なかなかですね、ヨーロッパのようには行っていないというところがあるのかなというふうに思います。で、太陽光なんかもね、家庭のものを一つ一つ集めてですね、仮想発電所事業なんかが、こう可能になってきてですね、日本は世界最大級の電力市場になる可能性があるということで、まあ、ヨーロッパなんかの、電力会社が先駆けてですね、日本もちゃんとこう、まあ、進出していこうということがあるんですけども、やはりそこでですね、大手電力が有利な状況が変わらなければなかなかそこにもう入っていけないんじゃないか、撤回もあり得るということで、効率と競争をもたらさずの外資が、去った市場には魅力的なサービスが生まれないんじゃないかというようなことも指摘されています。で、やはり、国の方針転換がね、業界全体が戦々恐々としているような状況もあって、でこれからまあ太陽光発電の有力企業なんかの、倒産もね増えるんじゃないかというようなことが、言われています。まあ、固定価格買取制度がですね改正になる、まあ、改悪になるということになるんですけども、まあ、ヨーロッパなんかで先行している、まあ、フィットからフィップと呼ぶ、ね、プレミアム制度が、まあ、始まるわけなんですけども、なかなか公正な、ね、競争ができにくいようなところに、なりつつあって、2014年にはドイツがいち早く、まあ、導入をしてですね、なんと2019年のドイツでの、再エネが 46% で化石燃料を上回ったということなんですね。これがまさに主力電源となったということなんですけども、今日本は、16.9%、30年の目標が22%か24%で、ドイツがもうすでに 46% を上回っている中で2030年の目標が、20% 台というのはなんかね、やっぱりもう見劣りするしかないということで、まあ、ここは本当にね早急な、転換が必要じゃないかなというふうに思います。まあ、コロナ対策もね、各国がやってるんですけど、そこで本当にこうね、国成果を上げるっていうことをいろいろなものとつながっていくのかなというふうに思って今日はお伝えをしてきました。気候変動問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークの田浦健郎が、お送りしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。